今から10年ほど前、2007年、ミス・ユニバース世界大会。これは世界の三大コンテストの一つだったそうですが、皆さんもご存知の方いらっしゃると思います。その時日本代表の森理央さんが優勝されました。その時私は韓国の祈祷院にこもっておりましたので、それどころではありませんでしたが、その祈祷院で働く一人の先生からその情報を聞きました。ああ、そういうところで働く人も結構美人がお好きなのかなと思いましたが、その時の世界の美人評価ポイントは健康、知性、強さ、社会意識、そしてコミュニケーション能力だったそうです。記者会見で、森さんは美しさの秘訣はと問われたところ、間末入れずにこうお答えになったそうです。アイデンティティです。自分が何であるかを忘れないことです。自分が何であるかを忘れない、意味深い言葉だと思います。私たちクリスチャンのアイデンティティとは、そもそも人間とは何者なのか。聖書によるならば、私たちは神様の御形に似せて作られました。神様の律法を心から愛し、神様の原則に生きることが自然で喜びでした。そのように作られました。ところが罪を犯して、神様に似せて作られたその永遠の命が死んでしまいます。その代わりに肉の心が生まれます。以来、人は神様との交わりをどこか避け、人を愛するより自分を愛するようになります。いや、自分さえも愛することができなくなります。そこで、そんな私たちを元の状態に戻そう。失われてしまった永遠の命を回復してくださろうと、神様は私たちにイエス様をお与えになりました。イエス様は私たちのすべての罪を負って、十字架におかかりになります。すべては終わった、成し遂げられたと十字架の上でイエス様は叫ばれました。私たちの罪の償い、身代わりの刑罰はすべて終了した。私たちは今や永遠の命をいただくものとされました。あのアダムが最初に持っていた神様に似せて作られた命、この命をいただくことができるようになります。ただし、肉の心はまだまだ残されてはいますが、私たちは日ごとにこの新しい命を受け取ることができます。日ごとに新たにされて、回復の道へと歩ませていただいています。そしてイエス様がもう一度お越しくださるその時、 私たちは完全なものへと回復されます。これが私たちのアイデンティティです。このことは決して忘れてはなりません。今朝は忘れてはならないこととして、ローマ人への手紙8章の35節から37節、この聖句を発展させながら幾ばっかのことを学んでみたいと思います。では8章の35節、誰がキリストの愛から私たちを離れさせるのか、患難か苦悩か迫害か飢えか裸か危難か剣か。ここには7つの困難が描かれています。7とは聖書では完全数、おそらく全ての困難をパウロは経験したと言いたかったのかもしれません。そして36節、私たちはあなたのために終日死に定められており、ほふられる羊のように見られていると書いてある通りである。これは詩編44編の22節の言葉です。ところが我々はあなたのためにひねもす殺されて、ほふられる羊のように見なされました。詩編ではその後次の言葉が続いています。23節24節、主よ起きてください、なぜ眠っておられるのですか、目を覚ましてください、我らを常しえに捨てないでください、なぜあなたは御顔を隠されるのですか、なぜ我らの悩みと知恵たげをお忘れになるのですか。それはちょうど弟子たちが嵐の中船で眠っているイエス様を起こしている姿を連想させます。イエス様、眠っていないで起きてください、私たちが死んでも構わないのですか、私たちをお見捨てになるのですか、私たちのことをお忘れになったのですか、起きてきて私たちを助けてください。神様がその御顔を隠しておられるように思えるとき、いや、そのようなとき、今まさに渦中におられる方もいらっしゃるかもしれません。詩編記者は訴えます。なぜ我らの悩みと知恵たげをお忘れになるのですか。嵐の中で弟子たちは叫びました。イエス様、起きてください、私たちが死んでも構わないのですか。一体神様が私たちの悩みをお忘れになるようなことがあるでしょうか。神様が私たちを見失うようなことがあるでしょうか。そのような時、ひょっとするとそれは私たちの方が神様を忘れ見失っているのかもしれません。旧約聖書出エジプト記にはそのようなことが描かれています。 イスラエルの人々がエジプトの奴隷から神様によって解放される記事が書かれています。エジプトの軍隊が後ろから迫ってきました。前は海、万事休す、その時です。神様は目の前の大海を二つに分けられました。全イスラエルは二つに分けられた海の底を歩いて渡ります。追っ手のエジプト軍はすべて海の底に沈められました。イスラエルは神様の勝利をたたえます。主は私の力、また歌、私の救いとなられた。彼こそ私の神、私は彼をたたえる。彼は私の父の神、私は彼をあがめる。しかし彼らは三日で忘れます。水がなかったのです。海を渡り、そこは砂漠、荒野でした。ただししばらく行けば豊かな水場が用意されていました。しかし彼らは我慢できません。話が違うのではないか、良いところに連れて行ってくれると聞いていたのに、ここは砂漠ではないか、エジプトにいた方がよかった。三日で彼らは神様のお力を忘れます。神様の勝利を忘れます。神様の約束、カナンの地に入ることを忘れます。彼らはそれから40年荒野の中で神様の愛とその支えの確かなことを学ぶ必要がありました。人生には荒野があります。欠乏があります。悲しみや痛み、悩み、死があります。しかし神様はこれまで勝利を成し遂げてくださったではないか。あなたは忘れてしまったのか。私たちは今もその勝利の中に生かされているということを。神様はあなたを導いてくださったではないか。あなたは忘れてはいないか。今もまさにその偉大なお力であなたを導いてくださっていることを。そこで神様はことあるごとにあのエジプトからの脱出を思い出しなさいとおっしゃいます。申命記5章の15節、あなたはかつてエジプトの地で奴隷であったが、あなたの神主が強い手と伸ばした腕とを持ってそこからあなたを導き出されたことを覚えなければならない。それゆえあなたの神主は安息日を守ることを命じられるのである。安息日は創造の記念の日であると同時に、神様の導き、力強い身腕の技を思い出す日です。あなたはどなたによって導き出され、今こうして救われているのか。神様のお力とその勝利を 覚える日です。神様のお力を忘れてしまうのは、実は旧約時代のイスラエルばかりではありません。イエス様の弟子たちもそうでした。はじめ多くの人々はイエス様を褒めたたえます。病人を癒し、死人を生き返らせ、5000人以上の人々にパンと魚を与えられたお方。ところが次第に雲行きが怪しくなります。イエス様の暗殺計画、裏切りの予言、私はやがて多くの苦しみを受けて殺されなければならない、深刻な顔つきでイエス様は弟子たちに打ち明けます。イエス様の人気は一体どこに行ったのでしょう。あの希望にあふれたムードは一体どこに行ったのでしょう。この暗く重苦しい空気は、イエス様は囚われてしまいます。このお方は救い主ではなかったのか、神様の陣営は一体何をしているのか、これではまるでサタンの思うツボではないか。理不尽な裁判の結果、イエス様は十字架にかけられます。イエス様のこと、最後は十字架から降りてきて大どんでん返し。しかしその期待も虚しく、イエス様は息を引き取られます。弟子たちは逃げ去りました。それはまるでサタンの勝利、神様の敗北かのように見えました。弟子たちは忘れていました。イエス様が十字架におかかりになる前、このようにおっしゃっていたことを、ヨハネ 16-33 です。これらのことをあなた方に話したのは、私にあって平安を得るためである。あなた方にはこの世では悩みがある。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝っている。暗闇の中で敗北に見えるまさにその時、しかし勇気を出しなさい、私はすでに世に勝っていると、イエス様はおっしゃいました。そのことについて各時代の希望下巻の169ページに次のように書かれています。最も深い悲しみが主の魂を取り囲もうとしていた時に、主は弟子たちに言われた。この世の君が来る。だが彼は私に対して何の力もない。この世の君が裁かれる。今こそこの世の君は追い出されるであろう。キリストはご自分が十字架で全てが終わったと叫ばれるときに、全天が勝利することを知っておられた。その時サタンの王国では葬式の鐘が鳴らされ、一方キリストの皆は宇宙の世界から世界へと告げ知らされることを主はご存知であった。サタンがイエス様を陥れ、自分の勝利に狂気していたその時、 神様のご計画が全うされます。一見サタンの勝利に思えたその出来事は、その実イエス・キリストの完全勝利、サタンの敗北を決定しました。全天は一部始終を見ていました。サタンの醜さ、冷酷さ、欺瞞、彼の誤謬のすべてがその時暴露されたのです。一方イエス様はすべてが終わったと言って息を引き取られました。すべてが終わった、すべてが支払われたという意味です。私たちを死から解放して永遠の命へと釈放するため、身代金のすべてが支払われたということです。神様の愛と正義、その真実が明らかにされました。イエス様の支払われたその代価によって私たちは永遠の命を受けることができました。イエス様を見て信じる者は一人も滅びることなく永遠の命をいただき、終わりの日によみがえらせていただくことができます。これが福音、勝利の宣言です。イエス様は3日目によみがえり、弟子たちは聖霊をやがて受け、彼らはようやく理解します。キリストの十字架の勝利を。彼らは日ごとにイエス様の十字架を見上げながら、キリストの勝利に生きるもの、その勝利を忘れないものへと変えられてゆきました。ローマ人の手紙8章の37節には、その勝利の宣言がパウロによってなされています。患難、苦悩、迫害、飢え、裸、危難、剣、激しい嵐の中でパウロは大胆に宣言します。しかし私を愛してくださった方によって、私たちはこれらすべてのことにおいて勝ち得て余りがある。これらすべてのことにおいて勝ち得て余りがある。これがパウロの実感でした。日ごとに日ごとに聖霊の神様をお迎えし、十字架を見上げてイエス・キリストの勝利に生きる者の宣言です。彼らはもはや忘れることがありませんでした。今私たちの住む世界は暗いニュースで満ちています。次から次へと悪いニュースが聞こえてきます。敗北した悪魔が自分の時が短いのを知って、激しい怒りを持って私たちのところに下っているからです。しかし私たちはこの悪いニュースからも福音の足音を聞き取ることができます。やがてお越しくださるイエス様、その勝利を覚えることができます。そしてイエス様からいただいた勝利者としてのその光を、この世において 輝かすこともできます。それは特別なことではありません。ケネス・シプリーという方のお証しをお聞きになった方いらっしゃるかもしれません。こんな仕事を一生続けていくのだろうか。学校を出て2年、私は人間味の乏しい、給料の少ない、将来性のない職場にいた。体中から力が抜けていくような気がした。会社を早退してベッドに潜り込んだ。毛布をかぶって明日について、いや将来について、すべてを忘れようとした。翌日うつうつとしたまま出勤し、どうしようもなく退屈な作業に戻った。その朝は臨時雇いの労働者が紹介された。その中の一人が私の目を引いた。彼は他の男たちより年長で、制服のような仕事着を着ていた。会社はうちの社員が何を着ようと無関心だったのに、彼はきちんとアイロンがけした茶色のズボンに仕事用のシャツを着て、胸ポケットにはジムと名前まで入っていた。自前の制服に違いない。彼は遅刻せず、早く来すぎることもなく、自分のペースで仕事をした。誰からも好かれたが、仕事中は私語を交わさなかった。昼休み、社員の大半は自動販売機で買ったジャンクフードで昼食を済ませたが、彼は昔ながらのスチール製の弁当箱に詰めてきた弁当を食べ、魔法瓶に入れたお茶を飲んだ。弁当箱も魔法瓶も使い込まれて年代物だった。昼食を食べた後はテーブルをきちんと片付け、時間通り仕事に戻った。とにかく彼は見事だった。彼はみんなに好かれた。決して天狗にならないからだ。与えられた仕事は手抜きをせずきちんとこなす。噂話をせず、不平を言わず、争わず、ありふれたように見える仕事に打ち込み、たとえ単純な仕事であっても、尊厳を持ってやれることを、その態度で証明した。彼のすべてが、彼がプロフェッショナルであること、本物であることを物語っていた。労働そのものはありふれたものであったかもしれないが、彼は決してありふれた人ではなかった。臨時の仕事は終わり、彼は職場から姿を消した。しかし私は彼を忘れなかった。彼と話したことはなかったが、彼のおかげで私の考えは180度変わった。私は彼のようになろうと心に決め、精一杯努力した。弁当箱を買ったわけでも、制服を用意したわけでもない。ただ、自分自身に新たな目標を設定したのだ。自分の仕事をきちんとやり遂げるビジネスマンとして自覚を持って働いた。やがて私は自分の会社を始め、幸運にも成功した。しかし最大の幸運は、あの時ジムに出会い、彼の生き方から学べたことである。人が尊敬されるかどうかは、仕事の種類によって決まるのではない。その人が確かな拠り所を持って、与えられた仕事にどう取り組むかで決まるのだ。まあ、このような証です。悩みの中で、神様がその御顔を隠しておられるかのように見える、その時、もし私たちがイエス様の勝利を覚えて、 それを私たちの拠り所として生かされていくならば、私たちの人生にはきっとイエス様の勝利の光が豊かに伴うに違いありません。最後に瞑想のお言葉、エレン・ホワイトのお言葉を読んで結ばせていただきます。私たちの旅路は悩みに耐えなければならないかもしれません。疲れて休みが欲しい時に悩みが続き、弱っている時に戦わなければならず、絶望状態の時に希望を持たなければならないかもしれません。しかしキリストを道案内とすれば、必ず最後には希望の港に着くことができます。熟年へのメッセージ214ページです。ご一緒に主の御名を褒めたたえていきたいと思います。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。